はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
先日ね、
はい、
ある方と、男性の方やけど、まあお話ししましてね、その方の安寿さんのファンなんですよ。
ファンは嬉しい、
うん、もうね、安寿さん癒されまくってますって言ってね、
まあ、
なんかいいんですよねって言ってほんで、おいくつぐらいですかって言って、
うん、
で、まあ、アンジュさんのお断りもなくズバリ言えないんでね、
ええ、
うん、いくつぐらいだと思いますって聞いたら、
ええ、
30代後半かなって言ってました。
当たり
いや、ほんまにそう思うって言ったら、うん、いや違うんですかっていう。あ、すっごいアンジュさんやっぱり声若いし、言ってることも多分若いから、もうそのまま30代全然 OK でしょうね20代いけるかもしれないよね。
めっちゃ ねおばちゃんですけどね、
うん、あ、そうない、でいやいや、あのね、そうないそう、いやいや、そんなこと言ってないですけど、まあ、あ、なんで、あんさん絶対喜ぶから言うときますわ言うてね、うん、だから言うときました。
はい
、はい、一応お約束守るということですね。はい、はい、もう4月に入りましたけども、
はい、
なんかこっからやっと春っていう感じですかね。
そうですね、桜ちらほらと、
うんうん、そうなんですよね。でも周り風邪ひいてる人間多いですよ。僕
多いです。
うん、アンジさんのとこも、
うちも、
うんうん、
娘
さん、
はい、
ああそうなんや、
うん、喉が痛い、頭が痛いってやってますね。咳して。
かわいそうにそれね、
うん、
家族でかかっちゃうと、みんなかかっちゃう時あるしね。
なんです、そうなんです。
アンジさんも気をつけなあかんね。
はい、
うん、で季節の変わり目やねんけど、なんかこう暑いから脱いだら1時間経ったらひんやりして体冷えててね。
なんですね、温度調節が今難しくて。
そうなんですよ、だから油断なくね。
ね、
僕も、風邪気味なんで、なんとかあと10日切ってますんでね。
ねえ、セミナーまで。
そうなんです、名古屋来週お世話になります。
はい、お世話になります。
久しぶりに名古屋行かせていただいてね。
ね
え、またなんて、あ、僕は岸辺が好きでね。
岸辺、うんうん、
あの JR の駅の中にある。
あ、美味しいですよね。
まあうまいよね。
ね
え、でも真っ先にあの改札出たあそこ取って突進してて
突進してます、
まあ、あ、これは食うとかなあかんわ。
目がまっすぐですよね。
そうなんですよ、
まっしぐら、
うん、そうそうそう、うん、だからね、本当に楽しみでございます。名古屋にいらっしゃる皆様、どうぞよろしくお願いします。あと、はい、福岡、東京、大阪と回ってまいりますので、
はい、
まだあのなかなか暖かくなるのが遅かったせいもあって、まだあの参加申し込みの出だしがですね、
はい、
非常にあ のんびりした出だしで。
そうですか。
まだ空席だいぶあります。
うんうんうんうん、
ですので今から十分参加申し込みいただけます。今回は、金城からのすべてわかる、あ、足立さん全部じゃあ定興奮と同じような内容ですかって言ったらね、
うん、
実はいろいろとこう新しいこうテクニックというかな、
はい、
うん、そういうのも入れさせていただいておりまして、
あ、そ
うなんだ、うん、特にね今回関連ですと完全版というね。
お、すごい、
うん、あの隙のない、
うん、
どうしても裏側がどうしてもひっついてくるんですね、
うんうんうん、
割とまあどっちかというと幸せにならなければいけないっていう観念の方が強いねんけども、やっぱり幸せになってはいけないっていうのもあるし、
うんうん、ありますね。
ですから今日もセッションやってやらせていただいたんだけども、
はい、
やっぱり裏あるねっていう話になったんですね。
うーん、
うん、いや、ないじゃないかなみたいなところでみんな思ってるけど、実は裏返したら裏もべっとり観念ついてたということも、
うん、
これまでの経験でやっぱりあるなっていう感じになってきたので、
うん、
今回ねそれプラス、
はい、
もう一つ新しい、今までダブル宣言か、
ダブル宣言で、
ダブル宣言ね、ダブル観念っていうのがしダブル宣言で終わってたんですけど、この後にまだ2つ追加させていただいて、
そうなんですか。
そうなんですよ、これでねもう隙のない、もう漏れがないよと、うん、これをやればもうすっきり感間違いなしという。
へえ、楽しみ。
そうなんですよ、完全版リストっていうのの作り方と、
うんうん、
もう実際それも常務なり浄化しようということで、
はい、
そういうこともありながら、まあいろいろとこう新しいものも中にもちろん入れていますので、
はい、
関連浄化もやるぞっていう方はもうこれはお見逃しないセミナーにさせていただいたので、ぜひ楽しんでいただきたいなと
わーい、
はい、思っております。皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。
はい、
はい、それと大阪は SBC のグループレッスン、
うんうん、
よしさんのね、月2回やっていただいてる、まあ、これも好評でもうずんどん通い続けてる方もいっぱいいらっしゃるんですけども、
はい、
4月の今月の日程としましては16日の土曜日、
はい、
大阪ですけども、それと、4月の24日の日曜日、
はい、
この土日と2日間ありますので、
はい、
16、24、あ、時間あるわっていう方はですね、
うんうん、
4月はイベント盛りだくさんでございますけども、
はい、
ぜひこの春ね、パッとこう新しい時期が到来という感じで、
うん、
新しい浄化ワークの、旅の4月ってね、また雰囲気がパッと変わってきますんでね、は
い、そうそう、新学期みたいなね、気持ちで、
そうなんですよ、ぜひ ね
オープンカレッジです、
うん、ね、オープンカレッジありますね、
うん、
積極的にね、みんなでやっていただければなと思います。
はい、
なんか、アンジュさんの周りでも新しい、
そうそうそう、
うん、なんか面白いことやってるということ、
そうなのよ、
うん、
なんかこう自然発生的に、
うんうん、
座禅、
座禅
ね、やっぱり、うん、座禅しっかりやってないとね、幻想が破れないんですね。
それあります、
うん
うん、
ね、この喋ってることとか、うん、考えてる感じてるのが自分っていう、
はい、
まあ、
そうそう、
べっとり思ってるのがね、座禅しっかりすると、
う
ん、やってきて去ってくんで、
そう、
もうね、感覚的に自分じゃないなっていうのがね、分かってくるんです。
思考は勝手にやってきて消えていくだけで、
はい、
思考は自分ではない、
うん、
そう、
もう感覚まで全部、ね、感情も全部、
そう
で、感情をね、分け隔てして悩んだり返し、うん、してるんですけど、
うん
うん、そういうところを破るためにも絶対ね、はい、座るっていうのが必要だよね、うん、なんていう話から、
はい、
浄化ワーカーが一人、うん、テイクにね、
うんうん、
書いてくれて、
はい、
で、夜10時から
11
時の1時間、
はい、
うん、1時間びっちり座ってもいいし、
うん、
私はね10時半からは座ってます。
そうなん
だね。30分、
10時になったら、はい、みんなで座禅やろうっていう、
そうなの、そうなの、
あ、ものがあるわけですね、今
あるわけ、もう世界中の
どこでと、どこでというわけじゃなくて、
家のどこでも
時間決めといてみんなで、やってるって感じだよね。
そうなの、そうなの、うん、で、気持ちを合わせるのが肝禅って言って、
お、
気持ちだけ参加の人もいるし、
いや、座禅しないけど気持ちだけ言っとくと、
うん、例えばね、
まだ、
そうそう、来客がいるとか、うん、今まだ地下鉄に乗ってるとかね、いろんな事情があるよね、10時って言ったって
夜の10時ね、
そうそうそう、
僕大会寝てますけどね。
そしたらこの1時間は気持ちを合わせようと、だからお皿洗うだけになるとかね、
今用事あるけども、そのやってること自体になろうと、
そうそうそうそう、とにかく座禅モードに1時間なるでもいいし、
うんうんうん、
当然やってますっていう人もいるし、
はい、
もうきっちりろうそく見つめてね、私かそれやってたんですけど、
うんうんうん、
ちゃんと座禅するでもいいし、瞑想の人もいいし、
なるほど、
みんなでやろうという、うん、
座禅というか自分の普段やっている禅ですよね。
そうです、そうです、
うん、今この瞬間に意識を合わせるというね、
はい、
うん、それをこの時間10時からみんなやるんで、
はい、
あ、やってるなと、
うん
うん、で10時になってやろうっていうのもあるし、
やろうと、はい、
気持ちだけ言っとくよというのもあるし、
そうなの、そうなの、
あと何があるんですか。
うんとね、うん、こっそり禅っていうのもありますね。
何
こっそり、例えばね、
うんうんうん、
テイクにやるやるって書いてくれてる人もいるけども、
うん、
それ読んでよし、こっそりやってみようっていう人が PPC のセッションで、何人かね、実はこっそりやってるんですって、あれいいですねってみんなね、
うん、
言ってくださってて、
うん、
結構ね、たくさんの方が、
うん、
一緒に心合わせて座禅してくださってます。
あ、この時間やってるわって言って、みんなでじゃあやろうってなって、うん、座るとかね、
座る、でそうすると、
うん、
なんかね、いつもやってる座禅と全然違うっていう話もすごく出てくるし、
うん、
深いとこにズーンって持ってかれるようなね、
あ、
そんな感覚もあって、なかなか評判いいし、一番いいのはね、早く寝れる準備ができる。
あ、10時からこれやるからね。
そうそうそう、
その前にもう準備、
もう風呂入っとこうとみたいな、
当日でも済ましとこうってやつやね、済
ましとこうって、
あ、なるほど、
うんうん、
そっかそっか、やっぱりね、座禅会とか、例えばまあ美香さんのバイオン禅もそうやし、
はい、
セミナーもそうやし、まあ、SBC の吉さんのせやけど、やっぱりその会場に行ってしまったら、
うんうん、
空気感っていうのもあって、
あ、そうですね、
もうやるんだっていう体制があるから、
うん、
ストーンと入りやすいんですよ。
あ、そうなんだね。
うん、一人やと、うん、その空気感ってないじゃないですか。
あ、そうなの、そうなの。
うん、だから、まあ、やってもいいし、やんなくてもいいし、誰も、うん、誰もいないし、みたいな、
うん。
そういうところで、ぼやっとしてるのが、やっぱりみんな10時からやってんだと。
そうそうそうそう、
全国各地で座ってんだと、
ね、
うん、そういうのがあったらやっぱりスッと体が動きやすくなるよね。
そうなんですね。
だからすごい話聞いてえなと思って、まあエアー座禅会というか、
そうそうそう、
空気上の座禅会ですよ ね、
うん、
言うてもね、一箇所集まらんでもこれ言うたら、ね、その日本が一箇所ですからね。
はい、
うん、日本をもう全道というかね、
ええ、
うん、っていう風に考えたらみんな日本にいるわけやから、
そうそうそう
そ
う、
そこにいるところで座りゃいい話なんでね。
いい話だし、海外の人もね。
あ、そっかそっか、世界、
うん、
地球にしましょうか、じゃあね。
地球だね。世界中のどこかで、
ニュージーランドのね、
うん、
方もいらっしゃるしね、アメリカもいらっしゃる、いろんな方いらっしゃるんで、あ、そういう方もつながってるんだ、
う
ん、
そうなの。
いいね。
ちょっと時差あるけどね、気持ちをもうみんなと合わせてますよって今日も言ってたし、うん、
なるほどなるほど、
本当にいいな。それでね、うん、春のセミナーまでは毎日やろうねっていう、ね、
ああ、そうなんや、
盛り上がってるんで、みんな仕上がっていきますから、
そう、
もうぶち抜きます
から。これいいね、仕上がってセミナー会場来てくれたら。
そうそうそう、
ほんまええな。だから、うん、まあ名古屋まであと10日、まあ、切ってますけど、
はい、
福岡の方は2週間あるし、東京の方3週間あるしね、
うんうん、
それぞれスパンあるし、まあ別にセミナー終わったとしても名古屋の方はやっててもいいわけですよね。
多分やってると思います。
でもそういう流れになって、うん、やるわよっていう人がおったらまあやるでしょうね。
ね、
うん、でこれ曜日関係なくも一応毎日ですね。
毎日です。
わかりました。ぜひエアーサ全開、
はい、今日もやるから10時からね。
そうですね、
はい、
毎日10時から皆さん
雑誌時までは誰かがね真剣に石になっておりますので、
石になって、石の会ですね、これ。じゃあ石の会にしましょうよ。もっとかっこよくしましょう。なんとかストーンとかね。
うん、
考えておいてください。また聞いて、聞きますんで言ってくださいね。
はい。
うん、じゃあね、エアーザ前回もね、楽しんでいただきながら、まあ4月ね、
はい、
やっと4月になった。ね、暖かくなった、
うん。
ね、活動しやすい時期が来た。
はい。
活動しましょう。
はい。
ね、新しいこと始めるのいい季節なんでね。
そうですね。
ぜひそれぞれがそれぞれを楽しんでみていただきたいなと思います。
はい。
はい。ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日は OP さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。私はよく周りからお前は変わっているとか変人だと言われます。その度に嫌な気持ちになります。どうすればいいでしょうか。
はい、ありがとうございますね、
うん、
女性の方ですけどね。
はい、
やっぱり変人だとかね、
ええ、
変わってるなんか言うとやっぱショックはショックでしょうね。
うん、
うん、だから結論から申し上げますと、でも別にどうもしなくていいと。
そうなんだね。
そうなんですよ、うんうん、やっぱりね、人間業界って少数派に対して、
ええ、
変人っていうラベルをね、貼るわけですよ。
はい、
うん、でその少数派の中にも、
うん、
またこれ少数派がいらっしゃいまして、
うんうん、
まあ、そういう人はまあ大変人、
少数派の少数派の、
うん、少数派の中にもまた少数
うん、うん、
これ称号ですけどね、
絞られていくんだね、
うん、大変人という称号が与えられますけども、
うん、そもそも私与えられたことあるわ、大変人って。
そうなんや、
足立さんに
やられた。俺言ってないでしょそんなこと。大変人って、本当じゃあそれは
いただきましたって私言ってたもん。
あ、それはすごい敬意を払ってますわ。
うん、
うん、その称号はなかなか与えませんから私は。
男の家で座禅していいって言って、
うん、
で友達も変だからいいよって言って、
ね、それ強い大昔でしょ。
人んちで座禅した
って思い、それ思いって覚えてる、覚えてる、
覚えてる、
うん、ってなと思ったもん本当に。でもね、そもそも変人っていうのは誰かが勝手にそうやってラベルを与えるわけですよ、
う
だから他人の好き勝手ですから、もうどうしようもないと、
はい、うん、どうしようもない、
ね、そう、あ、それ足立がいいってことでしょ。
そうそうそう、
別にアンジさんが大変人じゃなくて、僕が大変人だと思ったわけでしょ
そうだそうだ、
だからね、ほっといたらいいんですよ。
うん、
うん、でもね、自分は変人じゃないと、
はい、
普通の人間だってね、
うん、
これ反論したところで、はい、まあその主張はまず却下されるね。
ね、
うん、他人の評価だから
ね、普通ってなんだよってね。
そうそうそうそう、
だから変人の人ほどさ普通だって思ってますよね、自分が。
そうやね、うん、うん、だからね、まあ基本的にはね、うん、言わせておくと、
はい、
うん、いうことなんですけども、うん、そんなことを言われても気になっちゃうもんという方はですね、まあ、浄化ワークをしていただければいいんじゃないかなと。
あ、なるほどね、自分で貼ってるラベル。
そうだからね、一つはまあ変人というものの言葉が嫌だったら、まあ私は変人だ、
はい、
ね、変人ではいけない、
はい、
普通でなければいけない、変人はダメだ、普通は良い、うん、変人でもいい、普通でもいいというね、はい、こういうリストを作っていただいて、はい、ワークしてみ、何回かやってみると、
うんうんうん、
それでもまだなんとなくスッキリしたいっていうんでしたら、まあ、これ変人リストっていうのを作ってみてください。
変人リストね、
うん、変人のどこが嫌なんだと。
そうか、自分に聞いてみるんだ。
そうなんですよ、
うん、
変人は嫌われるとかね、
うんうんうん、
まあ、攻撃される、
うんうん、
変人は相手にされないとかさ、
うん、ああ、バカにされるみたいなのもいいかもね。
そうやね、
うんうんうん、
変人はバカだとかね、
ね、バカだ
変人イコール何々だみたいなのがこう観念ですから、
そうそうそう、
ね、思いつくまま書いていただいてね、
うん、
自我がなぜ変人というラベルを嫌がっているのか、
はい、
うん、そうするとだんだんこの原因がね、
うん、
あ、だから嫌なのかっていうのが浮かび上がってきます。
うん、
うん、出てきた観念っていうのは、まあ、先ほど申しました決めつけ、脅迫、善悪の観念、
うん、
ダブル宣言ね、
うんうん、
これが今のところの基本ですけども、
はい、
まずは、まあ、あのセミではこれを完全版になっていきますけど、
はい、
これの浄化ワークをしてみてください。
はい、
僕ね、この変人リスト実はもうだいぶ昔、大昔に、
うんうんうん、
実際作って浄化ワークしましたけどね。
私は大昔気になったんですか、変人。
なんだ、もうその頃って僕ほとんどもうあれじゃないですか、どん底でもう精神ボロボロですからね、
うん、
全てが気になってましたけどね。
ああ、そっかそっか、
うん、だからね、もうとことんそれやったんで、
はい、
今ではね、足立さんって変人ですよねなんて言われるとね、
うんうん、
ちょっと嬉しかったりするんですよ
どういうことで？
なぜなら、
はい、
僕さっきアンジュさん大変人様の称号を与えたって、
うん、すごい、うん、
いただいたって言ってたじゃないですか、
はい、
それね、僕ね、変人が大好きなんですよ。
うーん、
僕自身はだから尊敬の意味がある。
うーん、
うん、おー、この人変わってるわっていう人を見つけると、
うん、
もうね、実はワクワクするんですよ、うん、だからね、高校生の頃から僕ちょっとそういうの自覚してるんですけども、
はい、
ワイワイ賑わってる表通りよりも、
うんうん、
きらびやかな ね、
ね、
うん、あの人通りの少ない路地裏が好きなんです
よ。はい、私はよくね言われてますよね。
そうなんですよ、なぜか薄暗いとこ行く、うん、怪しいとこ行く、
怪しいとこ行く、
何か見てはいけないものを見てしまうんじゃないかっていうね、
うんうん、
恐る恐るが好きなんですよ
怖いもの見たさ
みたいな。そう、昔からそうなんです。だからね、うん、みんなに人気があってわーって人が集まって、
うんうんうん、
全く興味なくてね、
うん、
あ、人通りが少ないとこが好きだ
どうしてもそっちに。
アンジさんともどうなんですか、アンジさん自身はどんな感じ、変人、変人って言われたら、あ、ムカってきた、僕にそんなに張られて、こんな、
あ、もうね、浄化ワークの中だから、
うん、
うん、変人称号いただきましたみたいな感じだよね
いただきた、いただいた
ってやったみたいな、
よかった、
うん、
うん、僕ね、
普通に会社とか、
うん、
普通のとこで言われたら
ちょっと
ね、
真顔で言われたらきついよね。
変人だよねって言われたら相手にされないバカな人っていう、
そうやね、なんか上から目線で来られてるような ね、
ね、
感じするかもね、
ちょっと落ち込むかもしれません、
うん、そうやね、うん、うん、僕ね、今ほら何回か言ってますけど、釣りやってんじゃないですか、
はいはい、
ルアーフィッシングって餌じゃなくてプラスチックみたいな魚投げてね、疑似餌を使ってるんですけども、ルアーってね、一つね1000円とか2000円するんですよ、
あのキラキラしたお魚が、
そうそうそう、プラスチックのね、
はい、
それはまあずっと使えればいいんですけど、
うん、
もうプチってたまに糸切れたりね、橋桁にぶつけてパコッと真っ二つに割れたりね、こうロストっていうか、あの使えなく、もう壊れちゃうんですね。
そうなんだ、
なくなったり壊れたりする、
うんうんうん、
ね、もうこんなやってられへんわっていう人が現れましてね、
はい、
うん、で、これはもったいないすぎると、
うん、
でどうしたかというと、100 均に行ってね、
はい、
3本100円のボールペン買ってきて、
うん、
そのちょこちょこそのボールペン中を抜いたり細工してね、
はい、
でお手製のルアーを1本30円で作って、
うん、
まあ普通に考えたらもう釣れるわけがないんですよ、
うん、
ボールペンの
空
のボールペンですからねそんないくら魚でもアホちゃうからねボールペン泳いでてそんな餌やわけがないんですが、
はい、
なんと、うん、バンバン釣れてるんです。
え、そうなの？
そう、釣れちゃってるんですよ、俺がまた。
へえ。
はぁと、
うん、
もうみんな多分はぁと思ったんちゃいます。あのブログにで読んだんですけど、ね、写真付きでこう作り方も書いてあるんですけど。
誰かのブログってこと？
うん、いわゆるアングラー、ルアーアングラーって、まあ釣り人がブログいっぱい上げてるんだけど、その中の一人、お一人様なんです、
うんうん、
でね、なんやと、ボールペンで魚が釣れんねやと、はい、
うん、
もうね、笑っちゃいましたね。僕もだいぶ、高いルアーとか買いましたけどね。
ね
え、30円のボールペンで釣れんねんと
キラキラしとりゃいいんだ。
その全然キラキラもしないんですよ。
してないんですか？
うん、もうボールペンなんですよ、ボールペン、うん、でもまあ自分ではやってみたいなと思わないんですけどね、
うんうん、
いや変わってんな、おもろいなと、
うん、
いうことでね、もう変人さん見つけると妙にテンションが上がるんうん、でね、愛すべき変人さん、
うん、いいね。
そうなんですよ、やっぱり、ね、愛すべき変人さんの共通点は何やって僕ちょっと考えたことあるんやけども、
はい、
2つありましてね、
はい、
うん、1つはね、うん、自己主張をしない、
うん、あ、そうかそうか、う
ん、自分が正しいなんて鼻から思ってないんですよ、
うんうんうん
うん、だから例えば30円のボールペンで釣れたからって、
うん、
お前らアホやと思わないわけですよ、
うんうん、
その人はね、
うん
うん、こんなバカなことやってやっぱ釣れますぜみたいな楽しんでるわけでね。
ああ、なるほど ね、
ね、だからね、単に自分が興味あることをやってるだけですから、
うんうん、
こうすべきだっていう自己主張がなくてね、
うんうん、
他人を非難することがない、
うんうんうん
うん、これが愛すべき返事さんのまあ一つの。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。でもう一つはね、
はい、
常識人である。
そっか、常識人、
これ面白いんですけど、
うん、
変人が常識人だなんて、
うん、
ちょっと矛盾するって感じるじゃないですか。
そうですね、変人イコール非常識だったら私も嫌だな、ちょっと。
でしょでしょでしょ、
うんうん、
だから非常識な変人だったら、
はい、
ただの迷惑の人なんです。
そうなんだよ、迷惑な人なんだよ。
そうなんだよ、
うん、
だからね、人間業界の常識やモラルに気を使いながら、
はい、
自分はその常識にとらわれず、
うん
うん、自分の好きなことをやっている人。
あ、いいねそれ。
いいでしょ、
うん、
だからね、僕この2つの共通点がある人大好きで、
はい、
それだったらもう変わってれば変わってるほど好きなんですよ。
そっかそっか、
うん、ただこの2つじゃなくて自分が正しいんやと、
うんうん、
って自分は変人だと全く自覚がなくてね、
うん、
自分が正しいんだと、みんなもまあ間違ってるよと、
うんうんうん、
言ってもうバンバンこう土足で入ってくるような人間って、
うん、
やっぱりどうも好きになれないじゃないですか。
そうそうそう
そう、なんぼ変わっててもね、
ね、
うん、だからそうではないということ、
うん、
でね、最近ね、本当つい最近に見つけた愛すべき変人さん、はい、ちょっとお一人紹介したいと思うんですけども、うん、
はい、
この方はね、
うん、
中崎達也さんって言ってね、これね、知る男性をよく知ってると思うんだけど、
うん、
知る人ぞ知る漫画家さんなんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、代表作にね、地味編とかね、
うん、
問題サラリーマンとか4コマ漫画とかね、がもうシュールな笑い、
うん、
とりあえずなんでこんなこと思いつくんかなっていうような漫画書いてて、
はい、
びっくりするほど面白いんですけど、うん、だから男性誌にずっと連載してるんで、
うん、
女性の方は、分からない、でもね、4コマ漫画これ女性も笑えると思う。
あ、そうですか、うん、
だからね、後でまあリンク貼っときますので、
はい、
この方の本をね、
はい、
どんな本かというと、持たない男、
持たない
男、
うーん、
まあ、この自叙伝じゃないんですけど、自分、まあ、中崎さんこれ漫画じゃなくて、
うん、
エッセイなんですけども、
はい、
中崎さん本人の思い考え方、日々の出来事を、
うん、
この本で紹介してるんだけども、
はい、
早速読んでみましてね、この方好きなんで、
うん、
もうね、この人尋常じゃないんですよ。もう想像絶しますうん、久しぶりにもうびっくりしました、
うん、
テンション上がりました。あのね、漫画家の仕事って、漫画家の仕事場ってなんかこの雑然としてるイメージないですか、
うん、
書類があっちこっちにあって、
そうそうそうそう、
積み上がってて、
なんかうまくいかないとクシャクシャってやった、
そうそうそう、
髪がポンポンあって、
そうそうそうそう、ほんでアシスタントがいてね、はい、なんかもうごっちゃごちゃでタバコの煙がわーなってて、
そうそうそう、そんな感じ、
ゴミ屋敷っぽいんだ感じこれがね、
はい、
これがまあ普通の漫画家さん、まあ平均的な感じかもしれないけども、このね、中崎さんの仕事場のまあアパートというかマンションね、
はい、
借りてらっしゃるんですけど、
うん、
何にもないんですよ。
何もない、
ほとんど何もないんですよ。
あ、置いてあるものが、
そうでね、どういうイメージかというと、
うん、
この引っ越し先を探してる人って不動産に行きますよね。
はい、
でもちろん契約する前に、
うん、
物件を見に行くじゃないですか。
はい、
紹介されてね、
うんうん、
その時って当然ながら誰も住んでないから、
はい、
何もないじゃないですか、
うん、
全くあんな感じなんですよ。
あ、へえ、物件見に行った部屋みたいなんだ。
そう、全く本当に何もないんです
、うん、
うん、もう本当に写真が載ってるので本には、
はい、
もうびっくりすると思うんですけど、
うん、
あ、全部押し入れに入ってんでしょみたいな感じなんですよね。
うんうんうん、
押し入れ開けるじゃないですか。
はい、
ないんですよ。
なんで？
あるのはコンロ、うん、ガスコンロが押し入れの中にある。
うん、
なぜか、
うん、
だいたい賃貸マンションって備え付けにガスコンロあるじゃないですか。
はい、
あれを引っこ抜いて、
うん、
押し入れの中にポンと一個置いてあるだけなんですよ。
うーん、
それが何もないんです。
それで料理するってこと？
うん、全く料理もしないし、
温めるの
何もしないんですよ。だから、
うん、あ、ガスコンロがなんで、
もう見てんの、そこにあるのが嫌なんです。
あ、そういうことか。
何もない、
押し入れでやるわけじゃなくてね。
そうそう、何をおっしゃいますやらあんたね、わざわざ押し入れにガスコンロ持ってそこで料理しておかしいでしょうが
おかしいな、
もう大変人様、うん、あのね、そうじゃなくてね、とりあえず無駄をなくしたい、使わないんだからいらないよねと。
あ、
でも捨てたくて仕方がないらしいんですよ、そのガスコンロもね。
うんうんうん、
でもこれは備え付けやから、
うんうん、
捨てたら大家が怒るんじゃない、
そうだね
ということで引っこ抜いて押し入れ見えないところに置いてあるということでね、それが何も入ってないんですけど、
うんうん、
あの、まあ、この仕事場のこの写真が雑誌に掲載されて、
うん、
すごい話題になって、まあ、男性やまあファンの連中の間でね、
はい、
で、あ、もっと知りたいということでこの本を出されたみたいな感じなんですけども、
うん、
このね、持たない男っていうタイトルを連想するとなんか断捨離とかね、
はい、
最近流行りのミニマリスト、
うんうん、
持たないで楽しむ生活とかね、
あ、持たない
で、うん、そういうものかなみたいな感じで読んでみるとこれが全く違うんです。
そうなんだ、
うん、だって、まあ、ミニマリストっても、まあ、物を持たない暮らしが大好きっていう方々なんでしょうけども、
うん、
この中崎さんは、
うん、
これっていらないんじゃないの、
うん、
で一度思ってしまうと、
うん、
もうね、捨てなければ気が済まなくなっちゃう。普通はあってもなくても全く気にならないもんなんですけども、
うん、
この方はどうしても捨てたいと思ってしまうんらしいんですよね。
一人もんだね、きっと。
そう、いや、あの、仕事場では全く一人らしいんですけどね、
お
っさんとかおるの、ご自宅が近くにあってあの、うん、奥さんはいらっしゃる、奥さんだけは捨てられないって言ってましたけどね。そうそうそう、で、いろんなね、何を捨てたかっていうような話がいっぱいエピソードが載ってるんですけども、
うんうんうん、
例えばね、
うん、
先ほどまあボールペンの話しましたけど、
はい、
ボールペンって使うと少しずつインクが減っていくじゃないですか、
はい、
これは当たり前なんですけどね、
うん、
中崎さんね、
はい、
インクが入っていない部分、
うんうんうん、
透明になっちゃうじゃないですか、
はい、
この部分が無駄だと思っちゃう、
うん、透明の部分ね、うんうん、
透明がどんどんどんどんこう下に降りてきますよね、インクが、
はい、
うん、でどうするかというと、うん、インクが減っていくごとに、
うん、
ペンの本体をカッターで削っていくんですって。
そうなんだ。
カシカシカシカシカシって、
あ、
これぐらい今削れるじゃんみたいな、
うん、
どんどんどんボールペンが短くなっていくわけですよ。
うーん、
そうするとどんどん書きにくくなるじゃないですか、
うんうんうん、
当たり前ですけどもね、
うん、
短くなって、
うん、
でもその持ちにくさより、
はい、
無駄を省いていくっていうことに快感を覚える。
へ
ー、持ちにくいアホやなって思うんやけども、そ、削っていく、うん、なくなっていく快感、
うん、
無駄や、もういらないものを消していく快感がものすごいらしいんですよ、
うん、うーん、すごい変わってるね。
めっちゃ変わってるでしょ、
うん、
一番中でも驚いたのはこの本なんですけども、うん、
はい、
読み終わった不要な本、
うん、
の何が何かあってありました？
いや、読んだらもう破ってくんかな思って。
そんなバカな、
あ、ごめんなさい
実はその通り、
あ、そうなの？
あのね、さっき言わないでくださいね。
はい、すいません。
まあ、僕らって普通の感覚としては、まあ、読み終わって不要な本ってやっぱ、古本屋に売ったりね。
うん。
まあ、出したりするじゃないです
か。うん、確かに読み終わったらね、不要だもんね。
そうそう。でもそれって本だよね。
うん。
うん。で、今、アンジュさんちょっと言ったけど、
うん。
中崎さんね、
はい、
ページなんですよ。
ページ。
ページ。読み終えたページが不要やってことですよ、
うん。そうか。
無駄だもん、読んじゃったから。
読んじゃったからね。
あ、どうするかというと、
うん
うん、読み終えたページはカッターで切っていく。で、高速に捨てていくんですね。
うん、
で、2、3ページ読んだらカッターチューッと切って。
うん、へぇ、
うん、だから、どんどんどんどん本が軽くなって、
うん、
ページがどんどんどんどん200ページ300ページあったのがだいたい15ページとかなってくるわけですよ。
なってくんだね、ペラッと。
で、最後の、そうそうそう、最後の最後に0ページになって、
うん、
表紙だけ残るじゃないですか、
はい、
上と下、裏表紙、うん、で最後はそうなって、あ、満足して、
うん、
あ、読み終えたって、それを表紙をゴミ箱に捨てると。
うーん、
これを毎回やってたらしいんですよ。
そうなんですか、
うん、で、まあ、一体何やってんのかなと思って、これびっくりしたんですけど、本捨てりゃいいんじゃないかなと思って、
うん、
待てないんですよね。
待てないんだね。
うん、無駄無駄と、
うん。
もう読まないからと、
うん。
で、こうやってもうゴミになって捨てちゃって、
はい、
また読みたいなと思うんですって、ある本は。
うんうんうん、
あれよかったな、あれどう、何書いてあったのなと、向かいたいなってなったら、うん、また本屋で買うんですって。
あ、
そうやって3回同じ本買ったことあるらしいですね。
そうなんですか。それでもやっぱりやってまうんだね。
それでもそのままやるやるって感じで。あ、まあ理解不能ですよね。
ねえ、学ばないんだね。
そう、
で、読みたくなるといかんって思わないんだ。
全然思わないんですって。で、無駄だと思わないんです、うん、その同じもん買うってことが。
ああ、そうなんだ、そうなんだ。
無駄の観点ってが違うんでしょうね。
うん、観点が違うんだね。
僕らってほら、そういうことがあるかもしれんから取っとこうってなるじゃないですか。
なるなる。
うん、でもう取っといても実は読まないんですけどね。
うん、
結果的に読んでない本が10年間読んでないってのが多いでしょうけど。
そうそうそう、
うん、だからそれをもう先越しで分かってるから、
うん、
とりあえず捨てて、
うん、
また本当に読みたい本があったらまた買えばいいんかなというのが中崎さんの考え方。
あ、でもちょっといいね、それ。
なんか新しいでしょ、
うん、いい
発想がめちゃくちゃ、
うん、
だからね、この人は面白い。無駄を捨てていくなんてシンプルでいいじゃないかと一生思うかもしれないけど、
うん、
この人やっぱおかしいわと思うのは、
うん、
この方ね、捨てる欲がすごいけども、
うん、
物欲もすごいんですよ。
へー、
だんだんシンプルになっていくと思うじゃないですか。
はい。
で、最終的に何も捨てるもなくなると思うでしょ
う。うん。
違うんですよ。
うん。
あ、これ欲しいなと思ったら、パッと、パッ、パッと買っちゃうんです。衝動。
へぇ。
で、あの女しばらく使ったら、
うん。
いつものパターンで、あれ、これなくても生きていけるよねって。
うん。
これ無駄だよねってなるんです、
毎回。うん、うん。
ということに気づいて、結局捨てていくと。
で、
これをぐるぐるぐるぐる繰り返す。だから、欲しい欲望と、
うん。
捨てたい願望、
うん、
これ行ったり来たりして、
はい、ま
あ、そのために快感を味わう。
うーん、
物欲がある人って買うことに快感がある、
うんうんうん、
この方捨てることによりもっと大きな快感がある、
うん、
これを振り子のように生きしていくっていうね。
いいね
これいいと思えばいいよね。
この人いいわ
自己完結してるから、
うんうんうんうん、
自分で誰も迷惑かけずに、
そっかそっか、
自分で稼いで買って捨てて、ってだからね、うん、奥さんなんだって問題はやっぱり、
うん、
奥さんのものを捨てたくなるんだって。
ああ
、うん、で、それはもちろんあの常識人だからこの人は、
うん、
ちゃんと説得する、
うんうん、
うん、あのこれはこういう理由でいらないんじゃございませんかと、
うん、
で大きなソファーがあるんですって、
うん、
でこれは、ソファーを使わなくても横になれますよと、はい、
うん、
こんな大きいものがドーンとあったら空間が無駄になってますよと、
うん、
うん、こう地べたに寝ましょうと、
うん、
横になりましょうと、うん、あのいうような説得してソファーを捨てたと。
へえ、
そうだよねってあのでももうこれだけは嫌っていうのはもちろん奥さんあるらしくて、それはもうそこまでにしてるらしいんですけど、
うん、
もうそうやってどんどんどんどんあのものがご自宅からもなくなっているということで、そうそうそうそう、でね、面白い。だからね、断捨離とか整理収納のノウハウ本じゃないんで、
うん、
実生活 の役には全く立たないと思いますね、この本。
ね、ただなさそうですけど、
うん、そうせやけども、うん、
はい、
あのアンジュさんもちょっと話聞いてて、この人面白いって言ったように、
うん、
なんか変な魅力はこの本、
うん、
なんか読み進めていくと、
うん、
なんか軽くなってくるんですよ多分、
うんうんうん、あそんな感じします。
こんなに変人な人が生きて生きてる、
うん
うん、あのなんだ私もこのままでいいんじゃないの、
うんうん、あそうね
生きてていいじゃんみたいな、
生きてていいじゃん、
もうこんな変な人が自分の思いざらい書いた本がどんどん売れてて、
うん
うん、じゃあもう別に世間体なんて勝手に頭の中で思ってただけなのかと、
うん
うん、あの人間業界こうやから私これ変人やからやこんなんしたら何に思われるか分かれへんっていうところが結構あると思うんやけども、
うん、
この人はもう自分の欲をこう満たすためにもう人にどう思われていいなんて全然思ってないですね、
うんうんうん、
なんかどう思われようが別に全然構わないと、
うん、
だから本に出して堂々と全部さらけ出してて、
あそうかそうか、
そうそう、恵比寿さんの本もね紹介したことあんねんけど、
うんうん、作
ったの本のがちょっとえげつないですね、あの過激度がすごいです、
過激度がね、
恵比寿さんも相当変わってますよ、
はい変わってますね、
かけるそれね5倍ぐらい変わってる、
5倍
うん、で本屋行っても本買ったらもちろん、うん、ブックマークちゃうのブックカバーか、
うん、
つけてくれる本屋さんもあったり、
ええ、
それもちろんそこから袋に入れてくれて ありがとうございましたって渡してくれんねんけど、
うん、
うん、無駄やってやっぱり思うんですよね、
うん、
ブックカバーなんか持つなくたって本読めるわと、
うん、
袋なくたって持って帰れるんでみたいな、
うん、
あのずっと断ってるんですってレジで、このままでいいわみたいな、
うんうんうん、
すっとそれ外に出りゃいいのに、
はい、
よくほら CD コーナーとかね大きな本屋あると併設したりするじゃないですか、
うん、
ちょっと向こうに CD 屋さんがあったり
して、あそうですよね、
同じワンフロアでね、
うん、
でそこで CD 買おうと思ってうろうろしたら、
うん、
警備員に、
はい、
ちょっと来てくださいと、
うん、
万引きと間違えられて本2冊手で持っててね、
うんうん、
あのやっぱり本屋からずっと出てくるの見てたんでしょうねCD コーナーにぐーっと入っていって、あすいませんどうぞこっちこんなしなさいって、
うーん
そんなことに巻き込まれながらも、
うん、
簡単にお断りしてると、
そうなんだ
変わってますわ本当、うん、悪いことはしてません、それはそうだけど面倒くさいから袋に入れてもらいながらやと僕は思うねんけど、うんうん、まあそれでもまあ無駄だってそっちの快楽のがあるらしいんで、
うん、
まあいいんじゃないかなと思いますけどね、
うん
うん、ですからね見てはいけないものは見たい人、
うん
ね常識にとらわれずに思うがままに生きてみたいっていう人
は
ね、
はい
ぜひこの持たない男ね、
うん
ぜひね一度読んでみていただきたいなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。